発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、今回もそれでは発電マンベリーズ岩堀義弘社長にお越しいただいています。よろしくお願いします。はいはい、
よろしくお願いします。
毎月第2と第4の金曜にお送りしている太陽光発電ラジオ講座なんですが、はい、前回今年に入っての第1回目は実はそのソーラーシェアリングというものについていろいろとお話を伺ってきました。
はい、
そして発電マン自身ももう人様に売るんだったら自分のところでもやると。
はいはい、
農地も用意し、はい、実際にソーラーシェアリングのようにその農地の上に自社開発の、はい、太陽光パネルも置き、はい、ということを始めましたというところまで来たんですが、はい、その場所がどこですって、
はい、ね、焼津市の岡東目っていうところですけどね。
と、はい、いうと
札幌のビール工場のちょっと西の方か
な。あ、なるほど、はい、じゃあ150号の少しね、海側ということになりますか。
そうですね、
あの辺確かに敷地といいましょうか、農地になりそうなところは結構ありますし、農業やってる方も、
ね、結構 農業やってらっしゃる方も多いですね。
多いですよね、はい、そこでいつから
一応去年の12月に発電を11月かな、うん、もう開始をしましたね。
あの辺りの日当たりは良さそうですか。
もうさすがにね、やっぱりもともと田んぼだったところなもんですから、うん、非常に日当たりが良くてですね、結構いい発電をしてますね。
農地自体は何を、はい、作物としては何を選んで、
ですね、一応まあ畑わさびっていうものをまあ栽培しようとは思ってはいるんですけれど、はい、本当は畑わさびの場合に11月中にこの苗を植えないといけないんですよ。
変わった時期に植えるんですね。
そうですね、冬場の前に、まあ、11月中ぐらいにはもう植えて、で冬を越して春一気にこう伸びて収穫するというものなんですね。
確かに水が流れているところで作っているあのわさび、はい、わさび田のことを思い浮かべても、はい、ちょっと雪が積もったりなんかしてる風景もあったりしますもんね。
そうですね、うん、まあ、寒さに比較的強いもんですから、うん、そういうふうにするんですけど、まあ、沢のわさびと違ってね、また畑にまた土の上にこうわさびを植えるんです。全く同じ苗なんですけどね、実は同じ苗なんだけど、畑に植えるとその茎がまあ伸びて
立派な、
そうですね、その茎の部分を利用してわさび漬けとか、そういった練りわさびとかそういったものに加工するという、うん、そういう材料としてまあ栽培するんですけれど、11月中にどうしても植えないとその後なっちゃうとですね、苗が根付く前に寒さが来ちゃってですね、やられちゃうんですね。なのですから11月中に植えたかったんですけど、去年太陽光の工事がまあ10月ぐらいまでちょっと伸びちゃったもんですから、その後にこう土作りを本来しなきゃいけないですね。どうしても職人が入ってこう踏み荒らしちゃうもんですからね、もう一回土を作んなきゃいけないということでやろうと思ったんですけど、ちょっと天候の関係で雨が非常に11月多かったりしてですね、はい、なかなか耕すことができなくて、
お天道さん次第ですね、まさしくね。
本当そうなんですよね、うん、なもんですからね、それで土がうまくできずに間に合わなくって、まあ、ちょっと諦めたんですけど、そうなんです。
じゃあ今年新たに、
そうですね、今年今ちょっと土をこう作ってですね、春に、まあ、ちょっと芋系豆系のものをちょっと栽培しようかなというふうには思ってますね。
今の話聞いてて思ったんですけど、じゃあ農業やってる方でソーラーシェアリングちょっとチャレンジしたいなと思った方、
はい、
なんだ畑工事で田んぼをダメにされちゃうのかって少し不安があるかもしれません。
そうですね、そういう不安があるかと思うんですけど、うん、ですから農閑期というか、まあ農業ってある程度こうサイクルがあってですね、その畑をちょっと休ませてるような期間がありますから、そうですね、そういう間にタイミングよくやるということですね、
うん、じゃあ、はい、そういうことも含めて少し長い気持ちで相談して計画を始めた方が良さそうですね。
そうですね、
はい、慌てることはないと。
慌てることはないですね。完成するまでには本当に農業委員会とのいろんなねやり取りですとか、まあ、
許可がいるとかね、
はい、いろんな、はい、ちょっとそこでもだいぶやっぱり何ヶ月かどうしても必要になりますので、はあはあ、うん、 ですので、その農業のサイクルとそういった設備を作るための期間というものを考えながらですね、ある程度早めに動いておいた方が、いいはいいんですけどね、
とっかかりは早めに、出来上がりはゆっくりと、ということですね。
そうですね、
これはじゃあもう作物と同じことですね。
そうですね、
で、じゃあ新たにその焼津市岡東目で始まった発電マンの空栗1号、ということになりますが、今後の展開はどんなふうに考えてるんでしょうか。
ですね、たまたま今回のこの空栗の1号はですね、本来は僕らがちょっとやる予定ではなかったんですね。でいろんな事情がちょっとあって、設置さん、オーナーさんがちょっとできなくなっちゃったもんですから、それで僕らがじゃあ引き受けてちょっとやったという経緯が実はあります。で、弊社としても実際にお客さんにこうね、いろいろやったらどうですかっておすすめはしてるんですけれど、自社の発電所って今まで持ってなかったもんですから、そのソーラーシェアリングに関してはなもんですから、いやそれもやっぱり実際に持って、でいろいろ実験もしつつ、で発電 の、 状況なんかもこ う、 うちずっと、住宅用の時からずっとこう
データ取ってますもんね。
データ取ってますから、そういったデータも自社のものとしてやっぱり取りつつですね、で下でどんな作物がいいのかということも研究しながらやっていく場所がどうしても欲しかったもんですから、ちょうどいい機会で、
研究所ラボですね。
そうですね。で、あと今後ですけれど、もしやっぱりそういういい場所とかですね、お客さんができなくなってしまった場所だとか、そういったことでね、チャンスがあれば増やしていきたいなとは思ってますけどね。
これね、実際で見るとまたきっと皆さん気持ちが変わっていくんだというふうに思うんですよね。これならできるとか、あるいはこれはちょっとうちでは無理かなとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、
そうですね、
見ることもできるってことですね。展示場にもなってるってことですね。
そういった展示も当然いつでもしてますし、ただただ見ただけでもあんまり分かんないかもしれないので、もし見学されたい方はおっしゃっていただければ、うちのスタッフが行って説明もしますし、でうちの場合特にパネルがこう角度が変わる回転式を採用してますので、
農地の上に太陽光パネルを設置しますが、作物とかそこの土地などによってで、風もあれば日も変わるので、それに合わせてパネルを多少角度を変えたりできる。
特に冬場だとこうある程度パネルをこう立てておいた方が発電がよくするとか、夏場だとこう水平にした方が発電するとか、そういった状況もによっても変えられますの で、 でそれもですね、今回この焼津のシステムはその、南側と北側でパネルの、だ駆動方式が2つあるんですね。だから角度変えられるんですよ。前の方と後ろの方とで違う角度でこうできるもんですから、そうするとそれによって発電量がどれぐらい違うっていうのは比較もできると。
実験、
その辺も体感していただくことができます、
でそれでたくさんデータが集まっていけば、それを打ち込むことによって今度 AI 管理みたいなことができる可能性出てきますね。
そうですね、いろんな実験ができますので、
これはまずは見ていただきたい。
はい、
まずはそれでは発電マンに連絡をして、連れてってもらって説明も聞く方が良さそうですね。
そうですね、ぜひ一回見ていただければと思いますね。
安心していただきたいのは、岩堀さんは無理やり誰にでもやれと勧めることがない。逆に無理ですよって言われたりすることもあるかもしれないので、
そういうケースもありますね。
その辺は安心して相談していただく方がいいのかなというふうに思いますが、空栗という言葉が出ています。ソーラーシェアリング、農地で同時に作物を作りながら太陽光発電をする、ソーラーアグリの造語ということで ね、
そうですね、
新しいブランド名で、滑り出しました。あちこちにこういう風景が見える時代が来そうですか。
そうですね、見えるようにしていかないといけないなというふうには思ってますね。
今一番ここを乗り越えたいとか、あるいはこれがネックと思っているところありますか。
今このソラグリっていうのは太陽光と農業、それを両立していこうということなんですけれど、太陽光の方はある程度僕らもずっと長年やってきて分かってるんですけれど、その農業の分野のですね、特にうちは農薬とか化学肥料とか使わずに今やってるんですけれど、要は微生物を活性化させて土を作るというこの方式のところをですね、やっぱりきっちり土を作るというところをやっていきたいんですけれど、 ここのノウハウ、まあ、ある程度もちょっと教えてくださる方もあって分かってはいるんですけど、それを完成させるために時間がちょっと必要でですね、でこれを本当早急にやっぱ土の状況に応じてそういうぼかしをどれぐらい入れるだとか、じゃあどういう状態だったら本当に、作物にいいのかというようなことをちょっと体感として分かりたいなというのがあってですね、今その辺の勉強を一生懸命やってます。
農業、はい、まあ、土との付き合いとも言われますから、
そう
ですね、長い時間がかかることですもんね。
そうですね、
土と太陽、
はい、
まあ、本当に私たちが生まれる前からあるものを、
はい、
私たちがどんな風にこれから付き合いができていくのかというところに来てるんですね、
は
い、
そうですね、本当に。で最終的には僕は自給自足っていうのをやっぱりしたいなと思ってますね。
2017年どんな風に動いていくのか、
はい、
また来月も熱く語りそうですねお楽しみに、
はい。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。